めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
はい、今回は前回に引き続き働き方改革の眠くなる話を
起きてて
これどうやったら面白くなるのかちょっとわかんないんですけど、やっていきたいと思います。はい、年次有給休暇の、前回は、労働時間の規制の話をしていたんですね。
はい、
はい、残業時間が規制されましたよっていうところですよね。他にもいろいろあったな。まあいいや。はい。まあ一番大事なところを話をしてました。で、あともう一個の、メインの、ポイントとして、有給休暇ですよ。
はい。
年次有給休暇を取得させる義務。年次有給休暇を取得させる義務っていうのは、今どうなんだろう。ちょっと前に調べたときは、年次有給休暇の消化率って 50% ぐらいらしい。
ああ、でも私もそんな感じで覚えてますね。
うん、あ、そうですか。うん、じゃあ、多分そんなくらい。これ、ちょっと前に調べたとき 50% ぐらいで、でもまあ、諸外国と比べるとだいぶ低いということなんですよね。バカンスがね、あるといいですよね。
いいですね。
バカンスでも1ヶ月2ヶ月休むとちょっと想像がつかないんですけど。いいな、青木はバカンスでして。
そうそうそう。
いいな。帰ってくるまで分かりませんみたいなのが通じる社会にまずなっていただかないとなかなかバカンスは厳しい。はい。まあね、諸外国に比べるとだいぶ低いということで、まあ、取得するのに周りに悪いと思う心理っていうのがダントツで1位なんですよね。
うん、
私ちょっとそれちょっと分かんないんですけど。
ああ、私分かるな。
いや本当にちょっと脇道ずれますけど、ちょっと分からないところが、有給休暇を他の人に悪いと思って使えないっていうのが分かんないんですよ。
へえ、いや私分かりますよ。
なんでですか？
まあもちろんその業務って、うん、みんなでチームワークでするところもあるし、うん、あと個人でここまでは抱えているっていうところもあったりとかして、
うんうん、
こうスパッと分けられないじゃないですか。もう完璧に、はい、
うん、
もう私だけとか完璧にみんなで足並み揃えてっていうのではないから、うん、なんかやっぱりこう周りとのこう協調性というか考えちゃいますね。
全然考えられないですけど。これがね、小学校の頃からね、通信簿にね、協調性がないって書かれてた人の末路ですよ。わかんないんですよ。いや、有給休暇を、だから積極的に取ったかというとそうでもなくて、まあ今はない意味なんでどうでもいいんですけど、有給休暇の制度があるときに、私、何日あるから何日休もうとか、思ったことも正直言ってないんですけど、でも別に、他の人に悪いと思って、理由で使いづらいかったっていう気持ちが、まあ、なくて、だって自分だって仕事の範囲がこう決まってて自分でやる仕事で絶対に相手がいるわけじゃないですか。で相手がいるものが誰が相手だっていうのをちゃんとこう分かってればその人にあさっていないんですいませんって言えば済む話じゃないですか。
そう、頭では分かるんですよ、
はい、
でもなぁ。いや、うん、私は分かるな、気持ち。
そうか、すいません、ちょっと平行線のようだ。だから、うん、そういうふうに思う人がすごく多いということがグラフに出ていたので、あ、そうなんだ。はい。まあ、そういうわけで、協調性がある方はね、協調性がある方はね、そういう、周りに気を使って有給休暇が取りにくいという心理が働いている。そうなので。だからその心理を働いている人に取らせるために会社が、付与取得させる義務を負ってしまったと。
はい、
そういうことですよ。
だから、はい、青木も5日間は、うんうん、まあ、取得をしなくちゃいけないですね。
そうですね、取得してくださいね。青木さんちょいちょい半休は取るけどバッと休まない。
だからこ結局のところは、
はい
はい、子供を育てている母って有給の使い方が、
はい、
なんかこう一日自分のこう解放される休みっていう贅沢な使い方ができないですよ。
しちゃえしちゃえ。
だからね、私のような休みの取り方、半休で有給を消化っていうね、
うんうんうんうん、
働いてるお母さんも多いんじゃないかなと思って、
うん、まあ半休だったらね20回使いますからね、10日無料だとねそういうことなんですかね、うん、いやーでもなー、まあそういうことですよ。なので無理やり5日間は取得させなきゃいけないことになりました。
はい
はい。で、付与ということがあります。で、ポイントとしては誰にそういうふうにしなきゃいけないのかっていうと、有給休暇を10日以上付与される人
全員、
はい、この10日っていうのがくせ者で、正社員は全員ですよ、
うんうん、
でアルバイトさんとかパートさんとかはどうかって言ったら、まあ、週5で働いてる方は問題ないんです、うん、週5で働いてる方は10日付与されるんで、そのまま対象なんですけど、週4働いてる人とかね、週4以下の人っていうのが、うん、途中から10日付与されるんですよ、
うん、
3年目とか4年目とかから10日付与されるんですよ、はい、そうするとその人は10日付与された年から対象になるんですよ。
その年からその5日間の有給 の, その消化の義務ですよね。
そ う, そうなんですよ、うん、だから対象、この人とこの人は対象じゃないって分けてられなくて、有給管理簿を作って今年10日付与される人をピックアップして注意しなきゃいけない、
うん、
めんどくさいって正直思った
いやでもそう思われてるね、はい、企業の方多いと思います、
はい、でね、まあ5日取ってくれればいいんですよ。だから全員が5日取ってくれるような会社だったら良い、もうほっといてもみんな全員取るっていうんだったらもういいんです、何にもないんですけど、みんな取らなきゃいけないので、やっぱ全員管理しといて、取ってない人がいたら取れって言わなきゃいけないんですよね、
うん、
なので管理簿が必要になります。で今まで会社で備え付けておかなければいけない管理簿っていうのは3つあって、まあ、法定三帳簿って言われてる出勤簿、賃金台帳、労働者名簿。労働者名簿なんて見たことあります
ダメですよ、そんなことないじゃん
でそれに加えて有給管理簿の備え付けが義務化されます、
うん、
はい、有給管理簿を作りましょうと。めんどくさい
2回目ですよ
なぜめんどくさいと言ってしまうか、
うん、
有給休暇の管理簿っていうのは今まで備え付けの義務はなかったんですよ、
うん、
ということは有給休暇っていうのは別に管理してなくてもよかったんですよ、正直、
うん、裏を返せばそういうことですよ ね、
で、うん、有給休暇というのは取得する権利が労働者にあったので、
うん、
労働者が自分の有給が何日あるからこの日有給休暇を取りますっていうふうに申請をすれば事足りるものであって、
うん、
会社は管理してなくてもよかったんですよ。ただ管理しとかないと有給が何日かあるか分かんないから、うん、なんだかやたら休む人が有給でって言われた時に、いやいやもうあなた使ったでしょって言えるためにも作っとかなきゃいけないんですけど、
うん、
でもなくてもよかったんです、正直なところで。自分から言ってこなければ、まあ正直取得させなくてもよかったんです。だけど有給休暇を5日取得させなければならないという義務があるせいで、管理簿を作成し、有給休暇の取得の調整をし、就業規則の見直しもし、
うん、
計画付与の労使協定なんかもしなきゃいけない。
うーん、
大変でしょ
業務増えますね、
はい、業務が増えたんですよ、
うん、
有給休暇の義務化が多分働き方改革で人事を悩ませる一番のポイントだなと私は思うんですよね。まあ、同一労働同一賃金はもうですけど、でも事務的なところを見ると、いや有給休暇の管理は厳しくなりましたよ、相当大変、
めんどくさ
い、めんどくさいめんどくさいですよ。で、ここでちょっと一つコマーシャルをしてもいいでしょうかね。
あ、どうぞ。
有給休暇の管理のエクセルを私すごい頑張って作ったじゃないですか、
うん、
あれ顧問先には配ってますから。
あ、ここはもう一回どうぞ。
顧問先さんにはお配りしております。有給休暇の管理のエクセル表を お配りしています。まあ、希望されたところだけですけど、それにはそれは自動計算で、入社日と労働、雇用契約の日数を入れておくと自動的に何月が不要で、何月に何日使うと今何日残ってていつ取得され付与されていつ消滅するかとかが全部自動的に管理する表になっております。あれ大変だったんですよ。丸2日かかりましたよ。
うわ
っていうエクセル表を作っておりますので、顧問先の方で欲しい方は言っていただければ、ちゃんと従業員の情報を入れて入社日の情報まで入れて計算もしてお渡ししておりますので、ぜひ機会に顧問契約を
作ってぜひぜひ、
はい、という感じですね。はい、次行きましょうあれここまでか。であとははい、で、まあ、有給休暇の話もう少しでいいですかすいません、はい、で有給休暇って理由は何でもいいから取れ、理由聞いちゃいけないんですよね、まずね、
うんうん、
で理由聞いちゃいけなくて、忙しい時期でどうしようもなかったら、会社が日程をずらすっていうような権利はありますので、例えば全員一斉に取得の申請が来ちゃった場合はごめん調整してって言える、
はい、
というものです。はい、で5日間取らせなきゃいけないので、さっき言ったようにちゃんと管理していて、あとに例えばあと2ヶ月で付与する人たちをピックアップして5日間取ってない人たちにいつ取るっていう風に聞いて回って調整するっていうのも一つの手ですけど、うん、一番めんどくさくないのはもうあらかじめうちの有給休暇はこの人この人この人この日に休んでねっていう風に全員にもう付与した段階で指定しちゃうっていうのが一番楽だと思います、うんうん、でこれが計画付与っていうものがあるんですけど、労使協定を組んでおけば会社が従業員に対して何日有給取ってねって指定することができるんですよね。
はい
はい、でそういうのの導入をしておいた方が人事の事務の軽減、あと皆さん の従業員の方もみんな働き方改革で有給は取れるって聞いたのになんでうちは取れないんだっていうよくわからない不満がくすぶりますので、
う、
そういう不安をくすぶらせないためにも計画付与で、こういうふうに取得してくださいねっていうふうに、連絡をするということをしたらいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、
ただ、今まで例えば夏季休暇が5日間あるとかっていう会社さん、有給休暇の他に夏季休暇が5日間あるとかっていう会社さんがあったとして、
はい、
この夏季休暇全部有給休暇にするからっていうのは一応ダメらしい。年中有給休暇にするからっていうと、結局有給休暇が今まで、ね、10日ある人が10日プラス5日で15日休みがあったはずなのに有給休暇にされちゃって5日になっちゃうじゃないですか。だからまあ、はい、不利益変更でダメっていうことになってるんですけど、でもこの事務を軽減させるためだったら10日プラス5日間付与して、だからあなたは初年度から15日有給休暇を付与してそのうち5日間は夏季休暇ですよっていうことにすれば、うん、今までと同じで大丈夫もう私今までと同じで大丈夫なようにするにはどうしたらいいかわかしかないって事務をね、うん、楽にするためにはまあそういう手もあるかなっていうふうには思います、うん、そんな感じですかね。はい、で、有給休暇の他の話もちょっとしたいらしくてですね、この資料によると、まあ、割増賃金率の引き上げ、
うん、
さっきこれですよね、これ結構問題ですよね。大企業はすでに行われております。60時間以上の残業には 1.5 割増し、
はい、
残業絶対払わなきゃいけない。2023年4月からは全ての企業が対象になります、
うん、
なのでいきなり人件費が上がらないように60時間以上の残業が起きないような会社作りを今からしていかなければいけないんじゃないかなと思います。
50% ですよ。
なかなかなもんですよね
なかなかですよね。
うーん、はい、はい、あとはね、努力義務なんですけど勤務間インターバル、
うん、
これは助成金で熱く喋りましたので
そうでしたね
いいかと思いますが、まあ、業務終了から次の始業時間まで必ず時間を空けますよっていう制度を作ると助成金が今もらえます いや、助成金もらえるんじゃないです。その制度を導入すると、その導入した費用の一部の助成がされます。
はい。
はい。就業規則変更やります。はい。で、あとフレックスタイム制。今まで1ヶ月での生産だったじゃないですか。はい、フレックスタイム制って、それもまた誤解されてるところがすごくあるんですけど、フレックスタイムってなんか、すごい自由に出勤すればいいみたいな雰囲気になってますが、そうではなく、出勤時間と退勤時間がはっきり定められていないっていうか、まあ、そこに何時から何時までに出勤、何時から何時までに退勤っていう風に自分の裁量があるっていう制度なんですよね、
うんうん、
なので例えば1ヶ月171時間がまあフルタイムだとそのくらいかな、だから1ヶ月171時間っていうことで働いてもらっていて、1ヶ月のその人の労働時間を最後に精算をして、もし160時間ぐらいだったら、11時間控除する、不就労時間として控除するし、もしそれで180時間働いたら9時間分残業手当としてつけると、
うん、
まあ、そういうような制度なわけですよ。で、それがフレックスタイム制なんですけど、1ヶ月での精算をしなきゃいけなかったのが3ヶ月で精算も可能になると、うん、いうことなんですよね、はい、でこれってどういうことかというと、繁忙期がすごいある業界、
うん、
まあ、例えば社会保険労務士業界を例に挙げますと、はい、7月が繁忙期です、うん、7月、8月、9月、8月超暇です
算定も終わったしね、はい、みたいな。
だから7、8、9の3ヶ月でフレックスを組みます、うん、そうすると算定の時期の7月にめちゃくちゃ働いた分、8月と9月は少し、労働時間をね若干少なめにして回した場合、3ヶ月トータルで、時間を精算することができるんですね、
はい、
そうすると、結構ね税理士さんとかがね、いいって言ってたんですよね。3ヶ月にするとやっぱりあそこも12月とか年末調整の時期とか、あと決算の時期がすごいから、うん、その時期を含めてそうでもない月を入れておくと、従業員の方も調整しやすいって言ってたって言ってました。だから暇な時期は少し少なめにして、忙しい時期に働くっていうのがちょっと気楽にできる制度になりました。前はそれ1年変形労働時間制の1年単位の変形労働時間制しかなかったんですよね。そうするとあれって繁忙期すごい働いて暇な時休むっていう制度ができるんですけど、
あれカレンダーで、
カレンダーやんなきゃいけないんですよ、
1年間のね。
そうだからね、結構ね1年間の予定をしっかり立てなきゃいけなくて、でも3ヶ月のフレックスタイムなら各自の自由なんで、各自忙しいところバッとやってもらって、暇なところ休んでもらってっていうことができるからいいんですよね。あ、そうそうそう、7、8、9のそれで組めば、ほら7月の後半から8月にかけて夏休みじゃないですか。
はい。
だからお子さんがいる従業員の方とかはそこできるだけ来たくないっていうか休みたいっていうかということで3ヶ月逆に喜ばれてるっていう話も聞きました。
なるほど、
はい、っていう話がありますね。まあいい制度じゃないでしょうか。ただね、会社めちゃくちゃ大変だと思いますけど管理が大変だと思いますけど、あ、でもまあ信頼できる従業員の方だったら、うん、単純にタイムカード計算すればいい話なんで3ヶ月そんなに大変じゃないかな。であとコードプロフェッショナル制度ですね。
これ実際どうなんですか。
この間ね、一人、全国で一人だけ
え
全国で一人だけ今申請されてて承認されてるっていうのを見かけました。
へ
え。今何人なんでしょうね。ちょっと増えたかもしれませんけど何その全国で一人しかこんなに盛り上がって一人かよっていう、
はい、
制度ですね。
うーん、
本人の自由に働かせることができますと。
うーん、
年収要件が厳しく1075万。
はい。
でもね、1075万以上もらってる人ってもう部長さんとか、うん、そのもう管理者じゃないですか、
うん、
管理監督者でもうすでに残業とか時間とかそういう概念ではない人が多いため、すごい使いづらい制度です、はい。あとは産業遺産、あと産業保険機能の強化っていうのがされました。
はい、
医師の方と連携して健康管理を行っていこう。 というふうになっていますね。あの前にちょっと一回ラジオでも取り上げられましたけど、あの健康情報等管理規定ってやつですよ。あれは結局これ を反映された法律なんですよね。あれってあの産業医さんがいるとこいないとこで、まあ、ちょっと分かれてましたけど、基本的には全ての情報は産業医さんが見て、で必要な時には産業医の方にこの情報くださいって言うと、産業医の方が頑張ってマスキングしてあの出してくださるという、産業医さんは大変だなってちょっと思いましたけど、はい、ただまあね、従業員の方側から見ると嫌ですもんね。なんかその健康あのね、健康診断の情報とか見られるの嫌だなっていう、その近しい人に見られるの嫌だなっていう気持ちをこう組めるかなとも思います。はい、あれすごいなと思ったのは、全部見られる人って産業医さんしかいなくて、その次に見られるのは逆に人事の担当の人かな、人事じゃない、なんかもうその人事権がない人じゃなきゃ見られないみたいな、
なんか表がありましたよね。
そう、
あのどこどこは この情報を見ることができるみたいな、
はい、
表があった、あった、
はいはい、であれで、うん、その人事権に関わるような社長とか役員とかはあんまり見ちゃいけないことになってる。
そうでした、
逆に、うん、はい、なんかその情報をあの悪いように使われないようにっていうことで、というような感じですね。はい、というのが、以上が労働時間の改革について言われているところですね。
はい、
はい、同一労働同一賃金については頑張って情報をゲットして、またここでお話ししようと思います。
はい、
寝ないでくださいねこれいつ皆さん聞いてくださってるのかちょっと分からないんですけど、
ね、通勤の時ですか。
いや無理じゃない、通勤の時にこの話聞いたらよく寝られますよね、きっとね立って聞いてる人悪いことしたなって本当面白くなかったの、本当すいません
いやいや、はい、これからもね、お付き合いください、お付き合い
ください。あのたまにはでも役に立つ情報を面白く伝えていくのって難しいですね、
本当に。
はい、はい、それでは本日はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。